心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さりか先生もね、この番組始まっても何回か皆さんにお届けしていて、はい、で、その中でも、いろんな方々の体験談っていうのもお話ししていただいてるじゃないですか。
そうですね。はい。で、
その後が気になるっていう声もあったりするんですよ。
はいはい。
そういうのって聞いちゃってもいいですか？
実はその後っていろいろあったりしてですね、私もちょっとびっくりしてるんですけども、私にしてみれば患者さんが良くなるっていうプロセスっていうのは、まあ良かったなーって一人で思ってるんですけど、やっぱりこうやって皆さんにお伝えするってすごく大事なんだなって、つくづく思ったんですけど、この、シリーズの8回目でお話ししていた、例の営業パーソン、高額商品が売れた云々っていう話なんです。その後の彼女がですね、そのまま快進撃を続けていてですね、継続してずーっと売り続けてるんですよ。
すごいですね。
ちなみに彼女が何を売ってらっしゃるかっていうと、実はランドセルなんですけれども、
はい。
はい。で、ランドセルって言ってもいろいろこう、定額なものから高額のものまであるじゃないですか。
はい。
私最近買わないから知らないんですけど。
はい。
そのランドセルをですね、彼女が売ると、どうもお客様が皆さん高額のものをお買いになるんですよ。
すごいですね、それ。
そうですね。で、たまたまもう、その時のこう、なんかフェアっていうかですね、それがもう終わってて、売り場としてはあるんだけれども、こう、ちょぼちょぼみたいな感じで、やりますよね。ゴールデンウィーク明けとか、はい、ゴールデンウィークの頃にこう、ダーンとやってですね。で、それで、たまたま彼女が、一日そこの売り場の張り付きっていうポジションだった日があったんだそうです。
はい。うん。
その日だけやたら売れたっていう。
それは何をしたんでしょう、彼女は。
例のその8回でお話ししてる七五三の法則をそのまんま彼女なりにアレンジをして続けた結果として、実は現在進行形でいけてますという。
じゃあ七五三の法則ね、その8回の時お話ししていただきました。もその法則をやっているとまたこんな感じで工夫してこってやっぱり人って思っていくじゃないですか。それが彼女は自己できてるってことなんですね、
はいはい、みたいですね。で、今度は七五三の、それこそ本当の七五三ですね、
はい、
本当の七五三のいろいろ置物とか一式お子様セットみたいになるじゃないですか、
はい、
あれにチャレンジするって言ってもうワクワクしてるんです。
でもやっぱりそうやって結果がついてくると、うん、人って変われますね。
変わりますね。で、それも特に営業なので数字ではっきりわかるっていうところが、
はい、
もう、これは私がやったなっていうのがはっきりわかっていらして、
はい、
上司の方からバームクーヘンをプレゼントにいただいたと。
いいですね。
嬉しいですよね。もう、自分でバームクーヘン買えるけど、だけど、なんかそういうことでいただくのってもう全然意味違いますよね。
はい。そうですよね。
はい。そうなんです。
でもそうやって、やっぱり、ちゃんと、いい結果を出してるよっていう成功例を聞くと、また勇気がもらえますね。
もらえますね。
だから
結局こう、なんていうのかな、自分のエネルギーをどう使うかっていうことだと思うんですけれども、よくまあ、巷では、うつ病の人に頑張っては絶対行っちゃいけないよとかって言うじゃないですか。はい、
よく聞きます。
よく聞きますよね。いや、それは行っちゃいけないんじゃないかな、みたいなですね。とんでもないですよね。
とんでもないんですか？
とんでもないですよね。だって、彼女は、
はい、
彼女なりのやり方で、七五三の法則をアレンジしつつ、
うん、
頑張ったんですよ。
はい。
で、頑張った結果として、自信も回復し、体力も回復し、うん、今何にも問題がなくて、
うん、
なんで私に合ってるんだろうって言って、二人で笑ったみたいな。
そうなんですね。
もうなんか最初来られた頃はなんか声も小さいし、なんかボソボソ話をされるし、なんか何やってもすぐ疲れちゃうから横になりますみたいなことをおっしゃってた方が、もう今はもうバリバリ仕事して、次の仕事が楽しみなんて。
私もよく頑張ってって言葉は使いがちなんですけども、ついつい、なんですかね、メールにしても、こう会話の中でも、割と簡単に使ってしまったりとかしちゃっている中で、やっぱり頑張ってる人に頑張ってっていうのは追い込むだけだよって言われたことがあるんですよ。そうでは違うんですか？
頑張ってくださいっていう時って、例えば A さんに対して頑張ってくださいって言ったとしますよね。何を頑張るのかが全然わかんないと思いません？
そっか。これを頑張ってねっていうのが分かればっていうところ。
ですよね。例えばだけれども、その例の営業パーソンの彼女にですね、ああ、やっぱりね、もう仕事っていいですね。ただ同僚の人と仲良くなることももっと頑張ってくださいって言ったら、多分相当負担ですよね。
そっか。仲良くなることを頑張るってどう頑張ればいいんだって。
それと、なんていうか、みんなに合わせましょうとかね。
そっか。
それ負担で調子が悪くなったりした人に、そこ頑張れっていうのは、なんか、もっと頑張んなきゃいけないんですかになるじゃないですか。
そうですね。
でもその部分ではなくって、いや、なんか七五三の法則でうまくいってるんだとしたら、それまた頑張れていい数字出すといいですよねって言ったら、そうなんですって終わりですよね。
そうか。だから、絶対使っちゃいけないってわけじゃなくて、使い方を間違えちゃいけないってことですね。
ああ、おっしゃる通りです。本当そうです。だから、何々を頑張るっていう、明確にした上で、特にその人が好きなことね、その人が嬉しいと思えるようなことを、ああ、そこやったらもっとあなた元気になりますよね、頑張ってくださいっていうのは、悪いことじゃないですよね。例えばこれから運動会とかあると思うんですけれども、うちの患者さんのお子さんでもリレーの選手に選ばれたなんて話をもう聞くんですけどね。で、リレーの選手に向かって、ほどほどに走ってねって誰が声かけるんですかね。
力抜けちゃいますね。
無理しないでいいんだよ、あなたのペースで、なんて。絶対言わないじゃないですか。
確かに。
で、そんなん言われたらやる気なくなりますよね。頑張ってって。その声援がみんなを後押ししますよね。だから主語がはっきりした上で、その人のやりたいことであれば、ぜひとも頑張ってほしいですよね。
そっか。だからか、私、自分で、ね、頑張ってって言われるって、結構気合が入るので、いい言葉だと思うのに、なんでダメなんだろうって思ったりしてたんですけど、そういうことなんですね。
ですよね。だから例えばだけども、すごく漢字の書き取りが大嫌いな子供に、漢字の書き取り頑張ろうねって言ったら、なんかもう、お夕飯食べるのやめようかな、みたいな、なるじゃないですか。でもその子が大好きな、頑張ってるね、じゃあ、壁打ちとキャッチボール、もっと頑張るといいよねって言われたら、はーいって言いますよね。そこですよね。だ
そう
から
なん
なん
です
か、
ね。
その人の得意はもっと伸ばした方がいいし、もう昨日もですね、まあそろそろ受験生という方たちに私お会いするんですけれども、もうすごい気合入ってる子なんですけれども、自分の思うように成績が伸びないと。悩んでいる。どうしよう。また不安にちょっとなっちゃった。みたいな話なんですね。真面目なんですよ、すごく。で、もうこれも七五三の法則に若干近いんですけども、紅子さんは、まあ、最近は資格試験とか、合格不合格あるような試験ってお受けになったことあります？
最近はないですね。
ないですか？私もしばらくはなかったんですけど、オンライン診療のための資格試験とかですね。いろいろ、なんか最近は e ラーニングを聞いた後テストがあって、そのテストに合格しないと次に行けないみたいな、なんかそういう試験いろいろあるんですよ。で、いずれにしろ、自慢ではないですけど、結構私試験は、人並みよりも受けてきてると思うんですよね。で、その経験から言えることなんで、これはおそらく、 これは間違いない、鉄板だと思っていることがあるんですけど、それは、全部勉強すると試験は落ちるっていう鉄則なんですよ。
全部勉強すると？
試験は落ちる。
そうなんですか？
試験範囲を全部勉強すると、これは試験で点数取れないんですよ。
それでもやっぱり全部勉強しとかないと不安じゃないですか？
って思うでしょ？それが違うんですよ。ですね、これ本当に面白いなと思うんですけれども、勉強してその分野を理解できるようになるということと、試験で点数を上げるってことは全く別のことなんですよ。で、勉強してその分野に詳しくなって十分理解するっていうのは別にしたければいつでもやればいいじゃないですか。試験って締め切りが決まってるんですよ。いついつまでにこれやって、ある程度のパーセンテージ上げた、正答率を上げないとダメっていうのがあるんですよね。そういうものに関しては、全体をなんとなく理解しているのでは取れないんです。
そっか。
例えば10項目あるとします。試験を受けるものがですね。10項目あるうちの、例えば3項目ぐらいは自分で得意って思えるのないですか？
そうですね。
で、あと、なんかまあ、二つぐらいもうここ出たら私おしまいかもみたいのがあったりとか、で、それ以外はまあまあ五つぐらいはまあまあまあかな、みたいな。ありますよね。怪しいな、みたいな。その試験勉強で確実に点を取るコツというのは、自分が得意な項目、2項目でも3項目でも何でもいいんですけれども、その部分だけ徹底的に学んで習得して、そのエリアの問題が出たら満点以外取れないって状態にするんです。何が何でも満点を取る。その分野の、その単元の、試験問題にはですね、他全部捨てていいから、そこだけはやる。
おお、じゃあ、まあ、ちょっとこの辺なかなか覚わんないなとか苦手だなっていうところはもうちょっと見ないでおく。後回し。
後回し。で、なんでこんなこと言ってるかっていうとですね、試験って、点数取ればいいんですよね。
まあ、確かにそうですよね。
で、そうすると確実に点を取れるとこで点を取るって必要があって、わかんないところは後回しにして、確実に点をできるところだけは満点にしておいて、あとはなんとなく答えるっていうふうにすると、ほとんどいけるんですよ。
そうなんですね。
だからこれもやっぱりこう何で頑張るかって部分で言ったら、とにかく自分の得意だけをもう徹底的にもう誰がどんな聞き方をしても100%答えられるって状態に持っていく。そうすることで結果的にはその自分の得意な項目以外の項目もできるようになるんですよ。
そっか。なんとなく、ちょっと成功体験じゃないけど、そんな自分がプラスになっていくんですかね、考え方とか。
それだけじゃなくてですね、私、両方の試験の勉強の仕方したことがあってですね、基本、自分の得意のとこだけ徹底的に満点取れるように勉強しろっていうのは、実は私が高校時代にですね、今でもこう覚えているショックな出来事があってですね、一応医学部志望だったわけですよ。なのに、化学で、化学で26点を取ったんですよ。
26点？
26点。100点満点の26点。もうこれはもう終わったなって感じですよね。それも勉強してなくて26点だったら、ああ、やっぱり勉強しなかったなって思いますけれども、してたのに26点だったんですよ。
そうなんですね。
もうね、ひょっとしてバカかもっていう、ひょっとしなくてもバカかもみたいな話なんですけど、で、本当にもうショックで、化学の先生に相談に行ったんです。先生、私26点なんですって。なんでこんな点数になったのか、勉強したのにこんな点になって、もうちょっとお先真っ暗なんですけどって、相談に行った時に教えていただいたのが、この得意な単元だけ満点にしろっていう勉強の仕方だったんですよ。で、それ以来その勉強法をやると大体いけるんですよ。
そうなんですね。
でも、そうやって、まあ、ある種山かけをして試験を受けてるわけですよね。 山かけをして試験を受け続けて医者になるということに自分の中で疑問を感じてですね、こんなことで医者になっていいんだろうかとかね、なんかいろいろ思ったんですよ。だから全部やんなきゃいけないって、ある時、一年復帰して全部やったんですよ。
うんうん、
見事に再試。
あ、そうなんですか。
見事に再試。つまり、自分が得意なとこだけしかやってないと、試験問題見て、分かる問題と分かんない問題に綺麗に分かれるんですよ。パッと見て解ける問題はものすごいスピードでパッパッパッパッと解けるわけです。
はい。
でも分かんない問題に関しては、これ、考えても分かんないな。まあ、とりあえず、こっちつけとこうみたいにするじゃないですか。うん、
はい。
だから通るんです。で、中途半端に全部知ってると、なんとなく全部、なんとなく分かるじゃないですか。完璧に分かるじゃないですか。なんとなくでしょ？
うん。
だから知ってるもんだから全部の問題に取り掛かって、中途半端に答えて結局落ちるんです。
そうなんですね。
というわけで、得意を頑張るっていうのは、もう何かを突破するためにはどうしても必要なので、うつも同じで、何にも頑張んないで、例えば、なんかとっても調子悪いんでって病院に行ったら、あ、もう3ヶ月休職した方がいいですねとかって診断書書かれましたと。で、次の日からずっと家で、好きな時に寝て好きな時に起きてますとかってやれば、まあ、破綻していきますよね。それこそ、少なくとも生活リズムは頑張って整えなきゃいけないし、食事も栄養をしっかり取らなきゃダメだし、元気なんだけどね。だからやっぱりこう、頑張るポイントっていうものを絞り込んで、そこを頑張るってことですね。
ああ、そういうことなんですね、うん。そっか、好きとか得意なものを
見
つけないとな。
ですね。
うん。
だけ集中的にやるとやっぱり違いますね。
うん、ああ、そうですね。じゃあ、本当に私たちも、こう言葉を使うときには、ちゃんとそういう、何を頑張るのか、これは大丈夫、頑張らなくていいよっていうことを見極めてあげることが必要ってことですね。
多分ですね、やっぱりこう、全部頑張ってると力入りすぎてるから逆に伝わらないんじゃないですかね。
ああ、そうか、そうですね。
こう、ぐっと入れるところと抜くところのメリハリっていうコントラストが、こう人により分かりやすくするのかもしれないですよね。
そっか、頑張ってっていう言葉のね、はい、使い方、絶対使っちゃいけないっていうわけではないっていうこともちょっと分かってよかったです。
はい、はい、
はい、あ、これからも言葉を使っているポロとしてもいろいろ気をつけていきたいと思います。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。